新年、ことよろ。いや、まぁ、ちょっとね、わけあってね、いろいろ俺、ことよろしか言えない体なの、今、俺。なので、今年もね、去年、2017年、本当に、リスナー皆様、グーグーマンガ、フロンティアリスナー皆様、大変お世話になりまして、でも2017年の後半ですごい人が、聞いてくれる人が増えたんですよね。なので、2018年は、もっともっと、聞いていける人を増やす、およびに俺のトーク能力をね、2018年上げていきたいなっていうところと、宮本浩司自身が2017年の後半でちょっといろいろあったんですね。いろいろあったっていうか、その、自分の今後を変える、分岐点みたいなのが、ちょっとあって、で、俺自身、新しいことをやって いけた年でもあったんで、2017年が。なので、2018年はその新しいことをやったことをもっと広げていこうよっていう年にしたいんですけど、宮本浩司では広げられないっていう事実があるので、なんとかもう一つの方で頑張りたいなっていうところ。で、宮本浩司としてはこのラジオを頑張っていきたいっていう心ですので。頑張っていきたいと思っております。どうか2018年もよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア。Oh. Oh yeah. Come on, G. グーグー漫画フロンティア第221回目パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、グーグー漫画フロンティア、略してグーマンティー。オープニングトークも短いっしょ。いや、今日ほんとちょっと多いんすよ、作品が。で、なんでオープニングトークが短かったかというと、その答えはこちらにございます。今回ご紹介する作品は、宮本浩司が選ぶ2018年注目すべき漫画。今回こちらを多数なんです。多いんです。いっぱいあるので、ですので、ちょっとオープニングトークをね、短めにやっていきたいと思います。それではグーグー漫画フロンティア開演でございます。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
グーマントーク、その1。さて、今回は2018年これを見といた方がいいんじゃないかと、宮本浩司が勝手に選んだ。あとデータを元にね。まあ、これは多分今後アニメ化とかしていくんだろうなっていう、まあ、アニメ化決定してるものから含みの作品を、1、2分で紹介していこうと。結構量があるんです。なので、サクッと言っていきましょう。まずはじめに、これ来るんじゃないか。また、これはね、アニメ化とか、そういうのは置いといて、純粋に、読んで面白かったのと、元ネタがね、有名漫画だから。なので、これは、この2018年ちょっと話題に出るんじゃないか。それはどういう漫画かって。名探偵コナン、犯人の半沢さんっていう。聞いた人、何それってなると思うんですけど、まあ、結構これ有名みたいですね。まあ、皆さんご存知の犯人のあの方ですよ。よくほら、黒い影で出てくるでしょ？名探偵コナンの犯人役の人って。で、黒い影をフューチャーした漫画で、その、 半沢さんっていう人が、名探偵コナンの町、米花町を舞台に、いろんな、事件を起こしていくのかと思いきや、この半沢さんの私生活を描いた作品で、で、米花町を舞台にしてるんですけど、その米花町っていうのが犯罪率 100% なんですよね。皆さんご存知だと思いますよ。で、まあ、その、名探偵コナンに出てくる街を、その舞台に、いろんなギャグを、ふんだんに盛り込んでるんですね。で、ちゃんと、その、おなじみのキャラも出てくるんですよ。もう、それこそ第1話目に、毛利蘭と、鈴木その子じゃない、その子とか、友達のその子とか出てきたりとか、で、途中からちゃんとコナンくんとか、あじくの果てには、服部誠二とか、出てきて、服部くんとかも出てくるんですけど、で、他も、毛利小五郎ももちろん出てきますし、目暮警部とか、アジェク・アガサ博士とかは、少年探偵団のみんなとかもちゃんと出てくる作品で、ギャグの付きどころが上手いんですよね。この半沢さん、田舎から出てきた人で、で、まず上京という形でこの米花町にやってくるんですね。で、上京っていうわけだから、必ず部屋が、必要じゃないですか。一人暮らしするためには家が必要。で、家を物件探しした時に、不動産屋さんにすげえ安いマンション、しかもアパートとかじゃなくて、すごい好条件のマンションを勧められるんですね。それこそ家賃15万ぐらいしそうなマンションが、なんと3万3千円で住めるって。で、これはなんかあるんじゃないかっていうことで、その、不動産屋さんに聞くんですよ。で、ここなんかありますよねって。3万3000円はこの条件でおかしいですよねって聞いたら、何を言っとるんじゃ、ここは至って普通の事故物件じゃっていうのをもう平然と言うっていう。で、事故物件だったらやばいじゃんみたいな。で、ここが、で、殺人事件があった。で、事故物件以外ってないんですか？で、あるにはあるけど、その条件悪くて家賃高いよねって。なんでこんな高いんですかって聞いたら、何を言っとるんじゃ君、ここは米花町じゃよって言って、その、犯罪都市なんだから、逆に事故物件がないのが当たり前ぐらいの、本編の名探偵コナンの、そういうね、ところを、もうふんだんに使っていってるんですよ、逆方面に。いや、それが面白くて、あ、確かに米花町だな、みたいな。爆発起きたら、アガサ博士が窓から爆発を見て、なんか、ああ、春だなーっていう、春が来たんだなーっていう風に、なんか季節のね、変わり目を感じさせるような、悲しげな目をしたりとか、いろいろそういう、なんだろう、コナンのキャラクターたちが逆に言ってるっていうのが、すごい面白くて、これ多分ね、男女問わず、好める作品だと思います。さて、次の作品、その次、これ、スポーツって最近、ほら、やっぱり、絶対いるじゃない。それこそ配球だったりとか、黒子のバスケとか来たでしょ？今回、このスポーツ来るんじゃないかなっていうのが、灼熱カバディっていう。こちら漫画ワンっていうアプリのサイト、アプリのサイトってなんだ、アプリであるんですけど、無料漫画です。基本無料とは言ってますが、ちょっといろいろね、条件があって、無料では読めるんですけど、ちゃんと条件がある。で、灼熱カバディどういう漫画かっていうと、主人公はもともと、天才サッカー少年だったんですね。で、その天才サッカー少年があることをきっかけにサッカーをやめてしまった。で、そのサッカー少年は名前だけがずっと残ってるんですよ。天才だっていうことで。で、でもサッカーをやめて、今の時代に合ってたんで、生主っていうのをやってたんですね。放送の、生放送の放送主をやってたんですけど、ひょんなことをきっかけにこのカバディというスポーツに、どんどんどんどんのめり込んでいくというお話。こちらカバディってね、みんなやっぱギャグとかで、冗談半分でカバディ、カバディ、カバディ、カバディって使ってるじゃないですか。だから名前だけは聞いたことあるけど、これってスポーツなんだって思う人が多いと思うんですね。で、コアなところでは結構このカバディというスポーツは結構流行ってるらしくって、このカバディというスポーツをフィーチャーした漫画、灼熱カバディ、こちらほんと面白い、熱い、とにかく熱い。結構ね、みんな、冗談半分悪ふざけで使ってたと思うんですよ。結構危ないスポーツで、大手が頭を切ったりとか、全然余裕でするようなスポーツなんですね。で、一つの格闘技スポーツとも呼ばれてる作品なんで、この魅力、もう一度入ったら、ちょっと抜けれない灼熱カバディ、こちらの方も、 ぜひぜひ読んでいってみてはいかがでしょうか。で、最後、このグマトク1の最後はですね、ドクターストーン。こちらですね、ある日突然、全人類の人間たちが石になってしまった。動物以外を除いて。ある日をきっかけに石になってしまって、何千年何億年と時を経て、文明が崩壊しちゃうんですよね、要は。人がいなくなっちゃったから。で、どんどんどんどんその地球というのが元の形に戻った野生の国と呼ばれたあの時に戻ってしまった時代。少年たちだけが先にその石になってたんですけど、石になってた人間たちが何人か復活しだして、死んでたわけではなくて本当にただの石化してただけらしくって、復活していくんですね、何人か。で、その、要はサバイバル漫画なんですけど、その文明を蘇らせようとしていくっていう漫画で、すげえ面白い。なんでしょうね、科学の天才と、本当に体育会系の人間、高校生なんですけど、が蘇って、で、その、人間最強と言われたスポーツ選手がいるんですよ、有名人がいるんですけど、そいつが、その、復活しちゃったもんだから、その、自分王国を作ろうとするんですよね、この、人類最強が。で、不要な人間をどんどん破壊していくんですよ、復活前の、その、石化した人間たちを。で、それを食い止めるために、この少年たちが立ち上がるっていうお話。どっちが、その自分たちの国、ちゃんとした国を作れるかっていうのを競っていくっていうサバイバル漫画でございます。こちら、絵も綺麗だし、この、絵柄、絵を担当している先生なんですけど、結構ね、いろんな漫画を描いてて。で、俺も何作品か見たことあるんですけど、とにかく、あれなんですよね、戦いのシーンっていうのが、すごい、いい。かっこいいし、その女の子とかも戦うんですけど、もう先生わかってるっていうアングルをね、いっぱい盛り込んでくれていますので、ドクターストーンこちらの方もぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。さて、3作品いかがだったでしょうか。今後ね、2018年来ると思いますので、ぜひともチェックの方よろしくお願いいたします。Google 漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？グーマントーク、その2。さて、2018年、この漫画が来るでしょうと、宮本浩史が勝手に選んだ作品を紹介していくわけなんですが、グーマントーク、トーク2の方ではですね、2作品、さっきは3作品だったんですよ、2作品を紹介していきたいと思います。さて、まず初めの方は、こちら、六道の女たち。悪女と書いて女。こちらの作品ですね、主人公の六道くんという男の子がいるんですよ。その六道くんはですね、いじめられっ子だったんですね。高校生なんですよ。高校生でずっといじめられてて、どこにでもあるような高校生活を送りたいんですけど、もう根っからのいじめられっ子でその生活を送れない。で、他にもね、大佐課長っていうあだ名の、仲間がいるんですよ。その三人は、まあ、最低限3人組なわけなんですね。で、この六道くんが行ってた高校っていうのがもう超悪な高校、不良しかいないような学校で、そこで普通の学園生活を送りたいっていう願いを持った男の子がひょんなことから、不思議な力を手に入れてしまいます。その力というのが悪女に好かれるという、まあ今で言うとこの不良、ヤンキーに好かれる能力を手に入れるわけですね。その能力を手に入れた、六道くんがですね、まあ、ハーレム状態になるわけですよ。悪女にしか好かれないけど。で、まあその、悪女に好かれることによっていろんな事件に巻き込まれて、どんどん、六道くん自身も成長し、で、まあその他の悪女たちも、その六道くんをきっかけに変わっていくといった成長感のお話なんですね。こちら、フリーライターの、まあ、元ゲームライターの、マフィアカジタさんっていう人が、まあ、聞いたことね、ある方多いと思うんですよ。ゲーム好きな人はね、絶対一度は、ファミ通とか呼んでたら知ってる名前だと思うんですけど、このカジタさん、マフィアカジタさんがですね、推しに推してる作品なんですよね。ハーレム漫画なのに、このハーレムはすごいみたいな感じで推してる作品で、ぜひともね、今までにないような本当に学園ラブコメディなので、 なんかこの六道くんがとにかく熱いし弱い中での強さっていうのが実はあるんだよっていうのも伝えてる作品でございます。さてその次でございますね、同じラブコメでもこちらのラブコメはちょっと羨ましいラブコメでございます。オタクに恋は難しい、こちらですね、あのピクシブ漫画の方で、あごめんなさい、さっきの六道の女たちは少年チャンピオンで連載されております。さて、ピクシブで連載されておりますこちらのオタクに恋は難しい、こちらですね、今年2018年でアニメ化も決定しております大人気作品でございます。もう知ってるよって言われて言われるかもしれないですけど、オタクっぽい、まあ、なんでしょうね、オタクじゃなくても笑えるよっていうまあ、隠しオタクのヒロインの女の子と、まあ、隠してない堂々としたゲームオタクの男の子が付き合うっていうお話なんですけど、そのね、付き合うやり方っていうのが、まあ、同じ趣味、ジャンルは違えども同じ趣味を持ってる子と付き合うのって羨ましいよねっていうお話。いや、これね、なんかね、いいなって思う。趣味が合うっていいなって思う作品で、別に、なんちゃらオタクだからいいとか、オタク仲間だからいいとかじゃなくて、趣味が合う恋人同士ってこんな感じなんだろうな。でもそれが特殊だから、ちょっと、周りを気にしちゃうヒロインだったりとか。で、今まで彼女がいなかったから、隠しオタクをしてた時の彼女の姿を見たいって思っちゃう彼氏だったりとかの、その心境だったり。で、他にもキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターたちの、おのおのの恋愛の仕方だったりとか、おのおのの学園生活っていうのが、オタクだ、お兄ちゃんオタクだけど、弟はひよたの子が、行き着くところは、結果、ゲーム好きな女の子なんだ、みたいな、そういう経由があったりとかして、なかなかいろんなお話、一つなのかなって思いながらも、ちゃんとした、考えられたお話が、どんどん展開していく作品ですので、ぜひね、恋に飢えてる人と恋に絶望してる人にはちょっとぜひ見てほしい。諦めちゃダメだよっていう。今それこそね、出会いとか多いですから、出会える場所っていうのがね、近年、昔に比べて増えた、時代でもあるので、ちょっと諦めずにね、この作品を見て、こういう風に僕も、同趣味、隠してる可能性もあるから、ぶつかった方がいいんだなって思えるような作品でございます。さて、六道の女たち、オタクに恋は難しいこの二作品、ぜひ注目してみてはいかがでしょうか。グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
皆様、ライブを生で見ていますか。50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか。
Try to the next stage アルファ。
グーマントークその3。さて、2018年、この漫画を見とけば間違いなしというのを勝手に選んで勝手に紹介しております、グーグー漫画フロンティア、最後の作品でございます。こちらはね、今まで3、2と来てるんですけど、3、2、1、最後は1作品で締めたいと思います。これはね、絶対来ると思うし、今年ぐらいには俺の予想ではアニメ化来るんじゃないかなって思う作品。そちらがですね、どういう作品かと言いますと、週刊少年ジャンプにて連載しております鬼滅の刃、こちらが、今年来るんじゃないかと、アニメ化10月ぐらいにするんじゃないって勝手に思ってる作品なんですよ。さあ、鬼滅の刃どういうお話かと言いますと、主人公の、男の子がですね、自分の妹、鬼に変えられてしまった、妹を元に戻すために、その方法を探す、探すため旅をするというお話なんですが、まあ炭治郎くんという男の子なんですね。で、炭治郎くんと男の子が、妹禰豆子っていうんですよ。禰豆子ちゃんを元に戻すために、鬼殺隊という、まあその時代に鬼がいるっていう設定なんですね。鬼がいるとはいえ、一般人はその鬼の ことは認識してない、噂程度の、にしか思ってない時代に、実は鬼がいて、それを、影で守ってる、退治してる団体がいるっていうお話なんですが、その鬼殺隊というところに入って、妹禰豆子を治すために、日夜奮闘するというお話なんですよ。これがね、また熱い。どのように熱いかっていうと、その時代なのかなって思えるような戦い。本当に、毎回そうなんですけど、命のやりとりの仕方がギリギリっていう、炭治郎くん常に死にかけるみたいな、そんなお話なんですよね。で、最新、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、最新の話になると、主殺隊の中でも強いグループっていうのがあって、それが柱と呼ばれてるグループなんですよね。このお話、いろんな呼吸法っていうのがあって、わかりやすく言うと属性ですね。属性の技を使っていくわけなんですけど、その属性の技の中で、水の呼吸だったりだとか、火の呼吸だったりとか、音の呼吸っていうのもあれば、いろんな呼吸法がある。で、その呼吸法を駆使して戦う。で、その呼吸法っていうのも、その特化した。どっかに特化した、この呼吸法が強いっていうのが集まったのが柱。で、その柱の人たちがやっと、今、9巻ぐらい出てるんですけど、その9巻あたりでやっと、6、7巻あたりでやっと柱の人たちが出てきて、この柱が出てきてからね、またね、熱いし、泣けるし、感動できるし、その、バトルが熱いんです。すべてが熱い。煉獄さんっていうね、炎を使う、柱の方がいるんですよ。この人の回をね、ぜひ見てほしい。で、最近、聞いたんですけど、男女問わず、女名好きが多いんですってね。この間ちょっと、とあることで、女性の方とお話しする機会があったんですけど、僕のヒーローアカデミアってあるじゃないですか。あれの、デク君って毎回傷だらけなんですね。主人公の男の子。主人公の男の子って毎回ボロボロになっちゃう。っていうのも力が制御できてないとか、もともと弱い子だったから戦い方がなってなかったりするんですけど、ボロボロになってる姿が、もう苦しいっていう発言をしてて、なんで苦しいのって言ったら、私、ヨナ好きなんで、ボロボロの子を見てたらもう愛しすぎるんですよっていう話をされたんですね。じゃあ、この作品とかいいよっていうので進めたのが、鬼滅の刃だったんですよ。鬼滅の刃のそのワンシーンを見せたらもう食いつくに食いついて。だから、ジョナ好きの女子とかもたまらん作品なわけなんです。ので、ストーリーも面白いんですけど、そのボロボロが好きっていう、戦ってる男子好きっていう女の子はね、もう、たまらん作品でもあるし、男の子はね、呼吸法っていう、自分でもできるんじゃないかなって、カメハメハだったりとかあるんじゃない男の子って。自分でもできるんじゃないかなっていう技だったりとか、戦い方とかがふんだんに盛り込まれてるんで、男の子も全然楽しめる作品でございます。鬼滅の刃はね、絶対アニメ化来ると思うんだよな、俺。最初は人気なかったんですけど、急に最近ガガッと人気が上がった作品でもございますので、ぜひとも皆様のね、力添えてアニメ化させてみてはいかがでしょうか。それでは鬼滅の刃、ぜひ注目してみてください。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が、見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬みそねみも募集します。
よろしく
お願いします。
Try to the next stage Alpha。
ンガフロンティア第221回目エンディングのお時間です。いかがでしたか？気になる作品はありましたかね？どちらもデジタルコミックとデジタルで読めたりもしますので、ドクターストーンはね、1月の16だったかな？まで、1巻無料やってたりもしますんで、俺が撮ったアプリのサイト、アプリの方では、漫画ライブか。コミックライブだったかなっていうところで、一巻無料で、その他の多分アプリとかでも一巻無料とかあったりとか、最近ではね、レンタルコミックって言って、アプリ内でも借りれるような、のが整っているので、そういうので、ちょっと気になった作品読んでみてはいかがでしょうか。もうぜひね、鬼滅の刃はぜひみんなに読んでほしい。暑いから。あと6度の女たちね。こちらも結構暑い作品なので、こちら2つはね、結構押していく。あと犯人の半沢さんね。今後どうなっていくのかっていう。なんかね、目的はあるらしいですよ。ある男を殺すためにやってきたっていう設定ですので、ある男とは、ところもあります。さて、次回第222回目でご紹介します。作品は、週刊少年ジャンプにて連載。僕のヒーローアカデミアと、ブラッククローバー。こちら、次回は2作品。なんで2作品にしたかっていうと、この辺ね、今来てるんですよ。僕のヒーローアカデミアって、アニメも3、2期あって、で3期決定してるし、ブラッククローバーも2期決定して今、ノイに乗ってる作品、こちら2つをちょっと比べてみて、似てるんですよ、この2つの作品っていうのが。で、どういう風に今後行くのかっていうのを宮本浩史的に話していきたいなって思って2つ選びました。ぜひぜひお楽しみにしていただけると幸いでございます。さて、この番組では皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは gugu@radio.com gugu@radio.com紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。今回の Google 漫画フロンティアはこれにて終演。次は第222回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩史でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。バイバーイ。2018年よろしくお願いします。
学園漫画、ホラー漫画、アクション漫画、いろんな漫画、いろんなコーナー、グーマンサーチに。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ご紹介